理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第149回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今日、サグラダファミリアの映画を見てきました。
聖家族教会でしたっけ。
そうです
ね、バルセロナにある。
そうです、聖家族教会って書くんですけど。
誰だっけ作ったのは。
ガウディさんね。
あ、そうそう、ガウディ。映画になってるんですか。
なんかね、ドキュメンタリー映画っぽくて、何年か前に公開されたやつが今日本で、上映中なんですけど。
あ、そうなんだ。
やけにドキュメンタリータッチですね。こう笑いとか盛り上がりとか全くない、淡々とですね、
こ
うどういう風に作られて、ガウディさんはどんな感じで、みたいな感じとか、今どういう風に作られてるかみたいな話を延々としていく感じでですね、面白みには欠けるけど興味深いっていう感じの映画でした。
おー、私去年かな、サグラダファミリア見てきました。あれ、吉安さんは何年か前に行きましたよね。
私は2年半ぐらい前かな。
そうですよね、うん、でそれ話題をそんな美術の時間でへへんって喋ってましたよね。
あ、そうかもしれないです。
あ、違う、メールを出したんだ。
メールを出したのかもしれないです。
そうですね、はい、はい、私もその後ですけど行ってきました。結構あのここのところでグッと作り方が変わったんですよね。
前はこう石をなんていうの、手でパカパカ割って形にして積んでいくっていう作り方だったのが、今や鉄筋コンクリートだそうです。
とあとなんかなんだろう、すごいいろんな技術が手に入あの使えることになって、あともともとあと100年とか200年とか言われてたのが、
そうそうそう、あと100年って言われたんだよね。
ですよね。それがもうあと何年でしたっけ。
30年ぐらいだったらできちゃうんじゃないかって、
ね、かなり短縮して、まあ、ちょっとその30年もどうかっていうのはあるんだけど、一応そのくらいできるんじゃないかっていうふうに言われてるのと、あと彫刻やってる人で結構上の方にいる人で日本人の方がいらっしゃいますよね。
いらっしゃいます。
うん、なんかそういうので時々話題に出るからちょっと面白いなっていうのと、あんまりなんだろう、正直そんなに私ガウディの建築って好きではないというか、それよりももっとゴシック的なものが好きなんですけど、
ゴシック風ガウディ
建築、ネオゴシックっていうんでしたっけ、ガウディのは。
なんていうんですか、
ちょっとなんか曲線をたくさん多用していてっていうので、あと、ちょっと言葉は悪いかもしれないけど、ポップじゃないですか、カラフルで、なんか丸い粒々がいっぱいあったりとか。
ただなんだっけ、あのステンドグラスとか、はあんまり指定がなくて、今の作家さんが作ってるというかデザインしてるとかっていうのもあるみたい。
あ、そうですね。ただなんか実際に行って説明を聞いて自分なりに調べると、まああの好みはあると思うので、好き嫌いはともかくとして、やっぱりすごくなんだろう、物語的に建物が建てられてるっていうのかな、どっち向きに立っていて、どっち側は天国を表して、どっち側が、なんだ、キリストの一生を表して、どうたらこうたらでっていうのがあるじゃないですか。
あります。なんか誕生のファサードとか、
そうそうそうそう、
受難のとかあります
ね。そうですね、それをなんか知っていくとすごく面白いなと思いました。
そうで、今回もなんかそれを知っていったらいいかなみたいな感じで見てきました。かおりさんは、
はい、
どんな週末ですか。
もう結構昨日今日にかけてですね、もうすごい私の中で初めてっていうようなことを起こしてしまったんですよ。
お、
まあぶっちゃけ携帯なくしたんですよね。で、
ああ、私も昔落としたことあります。
そうで、まあ、私、ガラケーとスマホの2台持ちなんですけど、スマホには、通話機能っていうのかな、通話の契約はしてなくて、データ通信のみなので、
そういうことね。
そうなんですよ。だから電話としては本当にガラケーだけなんですよ。
うん、
まあ、今スマホでね、そのスカイプとか、まあ、LINE であったり Facebook もそうですけど、で会話ができるので、まあ、電話番号はつけてなくても支障はないんですけど、ただ携帯忘れた、なくしたって気づいて、普通まずやることって自分の携帯に電話するじゃないですか。
そうするとね、上着の中でなったり、カバンの奥底でブルブル言ったりとか、そ
う
そ
う
そ
う、もしくはね、誰か拾った人が出てくれればどこで落ちたっていうのが分かったりするんですけど、はいはいはい、電話をかける手段がなかったんですよ。
あ、家に帰って、
そうなんです、
携帯電話がないのに気づいて、
そう
だ、鳴らしてやれ、
ないんで鳴らす手段がなかったんですよ。
そっかそっか、
そうで
公衆電話でまで出てってとか ね,
ねそう、公衆電話だって今どこにあるんだか、
公衆電話減ってますからね。
そうなんですよね。で、まあ仕方がない、まあ夜も結構遅かったので、まあ朝かけようと思ったんですけどすごく一つ心配だったのは、朝5時に私アラーム鳴らすんですよ。
ああ、それはガラケーが鳴るのね。
ガラケーが鳴るんです、うん、5分ごとにスヌーズ機能がついてて、
はい、
30分ぐらいだから5分おきにずっと鳴るんですよ。
はいはいはい、はい、
どっかに落ちてたりとかしたら超迷惑だなと思いながら、
うんうん、
まあただもしかしたらどっかにあった場合にはその朝携帯の音であるなっていうのが分かると思ったんですけどやっぱり起きても携帯はしてないので、
うん、
やっぱなかったんですよね。
で結局見つか、
最終的には見つかりました。
よかったですね。
なのでちょっとやっても、ほっとはしたんですけど、スマホは今、ちょっと設定さえすればどこでなくしたっていう、結構最終の情報をパソコンから見れたりしますけど、
うん、
ガラケーないですよね。
ガラケーも、多くの機種は GPS 機能とかついているので、
うん、
キャリアと契約すると、その、なんていうの、今どこにいますっていうサービスが受けられたりするんですよね。
あ、そうなんですか。へぇ。
ただ、
知らなかった。
後から契約っていうか、なくしてから契約できないんで。
そうですよね。そうで、しかも、親に LINE で連絡を取って、携帯なくしたから、ちょっと電話かけてって言ってかけてもらったんだけど、留守電になっちゃったみたいなんですよ。
お、ということは、電池切れか。
かもしれない。
拾った人は電源を切ったか。
そう。そうすると、本当にわかんないんですよ。
そうだよね。あ、で、結局あれなんですか、行ったところを、こう、順番に当たってって。
そうですね、はい。電話して、そういう落とし物ありませんでしたかって聞いたら、まあ、一番最後に携帯をいじった場所を覚えていたんで、うん、そこが一番怪しかったんですけど、やっぱり案の定そこのところに落とし物がありましたっていうことで、無事帰ってきたんですけど、他の子、ね、携帯なくすと、その携帯が自分のものであるっていう証明もどうやってやるんだろうっていうふうに思いながら。
そうですよね。私もなくした時に。
そうですよね。
電話かけて、うん、それね、朝通勤の時になくして、職場に行って電話をかけたら、女性が出て、
うん、
僕その携帯なくしたんですけどって話をしたら、うん、ここは交番で届けてくれた人がいましたって言って、これから取りに行くっていう話をして取りに行ったんですけど、
うん
うん、あなたの携帯だって証明できますかって言われたの。
ああ、で、どうやって証明するんですかね。
でその時には、うん、でもさっき電話かけて僕のですって言ってなくしたって言った本人で電話番号知ってるんだから僕のですみたいな感じで、
うん、
仕方ないかっていう感じで受け取ったんですけど
難しいですよね。そう
そう、登録番号1番は青木くんですみたいなこと 言わなきゃいけなかったのかななんて
でも青木くんとはもうこの間縁を切ったじゃないですか。
いやいやいや、そんなことないですよっていうので、皆さんも気をつけましょうと。
気をつけましょう。本当に今までなくしたことなかったので、結構びっくりしました。愕然としました。
そうで、なくすとできないことってあって、
うん、
私、財布なくして、
うん、
もうね、バスの中に置き忘れたっていうのは分かったんで、降りてすぐ、
うん。
で、そうだ、このバスってあそこ行きのはずだから、電車で先回りすればって思ったら、財布がなかった。
あ、そう、うん、私も、まあ、基本的には電話をかけたりとかいうのはほとんど機能は、うん、めったにないので、今は、まあ、特定の人、スマホとか持ってない人とのメールのやり取り程度しかには使ってないんですけど、さてじゃあお腹空いたからちょっとコンビニにご飯でも買いに行こうかなって言ったら、あ、スイカがないと。
ああ、ガラケーのスイカ機能が電子マネーとして使ってる。
そうなんです。で、大抵コンビニに買いに行くときはそれを小銭とか出すのめんどくさいんでそれを使ってるので、うん、なんか別にまあ小銭で払えばいいんだけど、 なんかちょっとしゃくり触るから今日はお昼抜きでちょっと頑張ります
そうですか、はい、ということで
気をつけましょう。
オープニング長くなりましたが皆さんもなくし物に気をつけましょう、
はい、気をつけてください。
はい、
はい、
で今日本編の方はですね、
うん、
この前そのお便りでもあった五感、
はい、五感、
うん、あの香りというか匂い
何ですか呼びましたか、
なんで目が見えるかみたいな話でっていうので今日はちょっとどうやって音が聞こえるかの話をしようかなと思っています。
お、聴覚、耳ですね、
うん、耳ですね。
うん、耳寄りの話が聞けるというわけですな。
そうで、ずっとやってそうでやってなかったんで、
うん、
ちょっと基本に変えて耳の話をしてみようと思います。
はい、じゃあ耳の穴をかっぽじってよく聞きましょう。
ということで今日は聴覚、
あ、聴ですね。
で、音がどうやって聞こえるかの話なんですけれども、
はい、
これ人間ね、五感ってよく言うのは、
うん、
目の視覚、
うん、
耳の聴覚、
うん、
鼻の嗅覚、
うん、
あとは、口というかベロの、
うん、
味覚、あとは触覚、う
ん、触る、はあ、
そうですね。で、
はい、
実は皮膚のね、触覚はなかなか複雑で、
うん、
最初ね、五感の話をしようと思ったんですけど、
うん、
皮膚の話だけで結構長くなりそうなんで、うん、ちょっと聴覚に、的を絞って、
うん、
お話をしてみようかななんて思います。
はい、じゃあ触覚はまた次回に持ち越しですね。
次回というわけでもないですけど、また今度
次回に持ち越し。
はい。
はい、
で、まず、五感の話を少しだけすると、
はい、
うん、まあ、ほとんどというか、全部の感覚は脳で感じてるのね。
Oh no。
で、目の時にも話をしたんだけれども、
はい、
結局は誰かがその外部的な情報を神経の何て言うかな、興奮っていうか神経の信号に変えるっていうのをしなきゃいけないわけですよね。
光だったり、
そうそう、
音の振動だったり匂いというものを、まあそうか、神経の刺激に乗せて脳に運ばなきゃいけないのか。
そうで、目の時にもお話したんですけど、うん、肝体細胞とか水体細胞っていうのがあって、そこに光が入ると、はい、その細胞の中で、電気が起こって、それが神経細胞につながってっていう話をしたと思います。
はい、はい、はい、覚えてます。
匂いとか味は、うん、ある化学物質がその化学物質を受け取ると興奮するっていう細胞にくっつくと、
うんうん、
それが神経と信号になって脳に行くと、うん、そんでね、
はい、
耳のめんどくさいところは、
うん、
空気が揺れたら、
うん、
神経が動くっていうところだけだと、
うん、
ちょっと単純すぎるんだよね。なんでかというと、
うん、
みんな、声の違いを聞いたりとか、うるさいとか静かだけじゃなくて、音の音色、
うん、あ、これは吉田さんの声であるとか、これは和田さんの声であるっていう声を、同じことを話していても違いを感じ取るってことですね。
そう、音の音色が違うのもそうだけど、
うん、
音の高さとか、
うん、
っていうのをどう感じてるかっていうのが、
うんうん、
実はいろんな処理がされていたりとか、あと、実は空気の振動って、
うん、
なんていうのかな、手とかにあーって言ってもそんなに感じないよね。
まあそうですね、よっぽど太鼓を目の前でドーンと叩かれた時ぐらいは振動を感じますけど、そうじゃなきゃ特に誰かが喋ってる声を振動としては感じないですよね。
そうですね、その辺のことが、
うん、
耳の仕組みの中で実現されてるっていうのがうまく伝わるといいかななんて思っています、うん、
はい、じゃあちょっといろいろ詳しくお話ししていただきます、
うん、で、皆さんもご存知の通り耳っていうのは、
うん、
頭の右と左についていて、
はい、
まあ、穴の中にね、鼓膜があるっていうところまでは皆さんよくご存知だと思います、うん、
はい、鼓膜よく聞きます、
はい、で、鼓膜よりも外、つまり耳の穴、
うん、
って言われてるところはよく外耳って言います。外の耳、
あの外耳道とかって聞きますね。あの耳かきするとこですよね。
そうです、そうです、
はい、
で、鼓膜よりも内側で、
うん、
なんだろう、外の気圧が変わった時に耳抜きとかして、
うん、
なんていうかな、鼻から空気を入れたりするっていう場所があって、
うん、
鼻とつながっている、中耳っていうところがあります。
中耳、あ、中耳炎って聞きますね。
そうです、そこに炎症が起こると中耳炎なんですけど、
はい、
で今度はそこから内側の、音を実際に神経に感じるっていうところの内耳っていうところがあって、
中と内があるんですか、めんどくさいですね。
内耳、中耳、外耳ってあります。
はい、
そんであの空気が揺れると、
うん、
鼓膜っていう膜が揺れる、
うんうん、
そこまでは多分なんとなくわかると思うんだよね。
それは直接振動が鼓膜に伝わって鼓膜が揺れてるってことですよね。
あ、そうです、そうです。鼓膜っていうのは、うん、周りが止まっていて真ん中が揺れる、
うん、
薄い膜になってるので空気が動けばそれにつられて鼓膜も動く。
はい、そこまではわかります。そ
うで、外耳と中耳っていうところで、うん、例えばね、あの飛行機に乗って外の気圧が下がると、もともと中耳の中にも空気が入ってるんだけど、
はい、
そこから鼓膜を押し出すような力が働くのね。
ああ、耳の外側の方が気圧が下がる分、鼓膜が外に引っ張られちゃうわけですね。
そうそう、そうすると鼓膜の動きが悪くなるので耳がこう詰まったようにというか聞こえにくくなる。
はいはいはい、その時に、あ、そっか、ちょっと引っ張られて、
あ、そうそうそうそう、
微妙なその細かな振動が感じにくくなるわけですね。
その時に鼻と耳をつなげることをやって、
うん、
外の気圧と中の気圧と同じにしてあげるとまた聞こえるようになってするっていうのが耳抜き、
うんうんうんうん、ごっくんってやつですね。
そうで、飛行機に乗るとエコノミークラスでも、はい、
うん、
飛び立ってすぐに飲み物が出たりするんですよ。
お、いわゆる機内サービスですね。
そうそうそう、うん、あれはごっくんって飲むと耳が通じやすくなるからじゃないかと私は思ってるんですけど。
昔はあのキャンディーのサービスがありましたよね。
キャンディーは知らないぞ。
え、昔結構飛行機の、なんだろう、離陸の時、着陸の時って飴が配られたんですよ。
それも唾飲みますよね。
そうそう、それは本当に耳抜き用っていうか、
うん、
あの気圧の変化で耳がやっぱりツーンとなるのも飴を舐めることによって予防するっていうのかな、
うん、
ように配られたんだけど、最近飴のサービスってあんまなくなりましたよね。
飴ない。
その代わりそういうドリンクサービスになったのかな、
かもしれないです。
うん、
そうそう。でどっちの順番に話そうかな、まず伝わっていく順番を話すと、
はい、
鼓膜には、1個骨がくっついてて、
うん、
土骨っていうね。
土、
はい、
土ってあの外にある土ですか、地面の。
その土ではないです。でとりあえず、細かいことがあるので最初に全体図を話していい、
はい、
土骨っていうのに今度キヌタ骨っていう、
キヌタ、
はい、骨がくっついていて、
はいはい、
その先にアブミ骨っていうのがくっついてまして、
なんかあんまりアブミはちょっと聞きなじみありますけど、
それは香里さんだからじゃないかね。
まあね、
そうそう、
馬のアブミね、うん、
この3つの骨を伝わって、
うん、
実際にこう音を神経としてか、神経が音を感じるような、器官の蝸牛っていう、
蝸牛
ところに伝わっていきます。で、
蝸牛ってあのカタツムリですか？
そうです。蝸牛はカタツムリ。で戻ってくるとアブミっていうのは、
はい、
馬のね、馬に乗るときに鞍をくっつけて。足をはめておくところがあるんですよね。
はい。
それをアブミって言って、
はい、
アブミ骨はそのなんていうのかな、輪っかになってて、
うん、
まあ、アブミの形にちょっと似てるかな。でアブミ骨って言います。
余談ですけど、
はい、
昔アブミって結構発明されたのって遅いんですよね。
お、
馬に乗るのは比較的昔から乗ってたし、鞍っていうのも比較的昔から、まあ、どんなものにせよやっぱ座りやすくなるようなものっていうのは いっぱいあったんですけど、アブミってあんまなかったみたいなんですよね。
いつぐらいなんですか？
いつだったっけな、ローマ時代は確かなかったんじゃないかな。だから
新しいって言ってもあれね、その中世にはすでにあって、
ああそうですね、中世にはあるけど、その馬の、馬に人が乗るようになった歴史に比べ、歴史とかにすると他のそのバグに比べると新しいんですよ、
ね、
はい、でやっぱりそのアブミがあるなしでその人が馬に、乗れる
乗りやすさは随分違うんですね。
乗りやすさが全然違って、 かなりそれがいわゆるその戦争とかの戦力にも影響するぐらい大きな発明だったみたいな。
そうか、うん、だってお尻でバランス取るか足で踏ん張れるかの違いですもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、基本お尻でバランスは取るんだけどやっぱりそこに踏ん張れる踏ん張れないっていうのがかなり大きいみたいで、
うん
うん、アブミをわざと脱いで馬に乗ることあるんですよね、そのバランスの練習のために。
そうなんだ。
そうすると本当に本当にお尻の座骨って言われてる骨、まあ、左右あるので2点になりますけど、そこだけでバランスを取るのって結構大変なんです。
そう思います。
ぜひやってみてください。
じゃあ今度で話戻すと
はい、
その前がキヌタ骨です。
キヌタって何ですか？
キヌタはですね、昔の洗濯用品でですね。
洗濯用品？
なんかね、太い円柱に持ち手がついてるっていうので、
あ、叩くやつ？
あ、叩くやつ、叩くやつ。
あ、なんだろう、脱穀みたい。
西洋の綿棒みたいなノリのやつなんですけど。
綿棒。
よりわかんなくなってるかな。
砂時計みたいな形で真ん中で手で持てて、ペッタンペッタンするやつ。
多分違います。
あれ？
持ち手と先が太くて持ち手が細いっていう感じで、う
ん、真ん中が細いんじゃなくて両方についてるんじゃないの？
いえ違います。
あ、違う。
はい、片方に持ち手がついてて先が太いんですけど、それで着るものをのすというかですね、平らにするとかに使うのが絹田で、その形にまあまあ似てるんで絹田ことね、
まあまあ似てるの。
これがね、写真、骨の写真とか見るとって思っちゃうんですけど、うん、そんで、その前に戻ると土骨ね。
土、これは何の土ですか？
これ泥ではなくて、
うん、
トンカチみたいなものを土っていうじゃないですか。木槌とか金槌とか。
あ、はいはい、あ、金槌、あ、はい、はいはいはいはいはい。
で、土骨、絹田骨、アブミ骨っていうのが、あって、鼓膜は土骨とくっついていて、鼓膜が揺れると土骨が揺れて、はい、土骨が絹田骨を揺らして、絹田骨がアブミ骨を揺らすわけです。
一応じゃあ骨としてはくっついてるんですか、3つの骨が。
ちょっとテコっぽくですね、
うん、
土骨が、鼓膜が揺れるのに対してアブミ骨の方が、1.3 倍ぐらい揺れるようにちょっとテコっぽくつながってる感じ。
あ、じゃあほとんどその声というようなその空気の振動、私たちがその肌では感じない程度の小さな振動を鼓膜、土、絹田、アブミっていう風に行く間に大きくしとくわけですね、感じやすくなるように。
2つあって、
うん、
1つは揺れた分が大きめになるっていうのは 1.3 倍ぐらい、
はい、
もう1つ、鼓膜の面積、
うん、
に対して、アブミ骨っていう最後の、ものが、下牛に振動を伝えるときには、
はい、
面積がちっちゃくなってるんで、
うん、
強い力で押せるのね。
面積が、ああ、なるほど。同じパワーでもちっちゃいものでやるイコールパワーとしては大きくなる。トータルが変わらないと。
はい。
はいはいはい。
下牛っていうカタツムリの形をした器官の中には、
うん、
リンパ液が入っている、つまり、水分が入ってるのね、
うん、
で空気の振動が鼓膜に伝わって、その振動を、水を揺らさなきゃいけなくなる。
あ、そっか、水って結構重たいというか。
そうなんです。空気に比べるとずっと重いんで、うん、空気の振動を、水が動くようにするために面積が変わったり、うん、ストローク動きが少し増幅されたりっていうのがあって、それを土骨、キヌタ骨、アブミ骨で、やってるっていうのがあります。
お
ー、これね、多分この声だけで聞いてるとなんじゃらほいって思うかもしれませんけど、
うん、
なんていうのかな、広い広い、こう何をイメージすればいいんだろうな、うちわ、まん丸のうちわの、真ん中に棒が出ていて、それがテコみたいなのにつながっていて、すごくちっちゃい、どのくらいって言えばいいんだろうな、20倍ぐらい違うらしいので、
うん、
内輪に比べて20分の1ぐらい、あとコップの底もう少し小さいかな、
うん、
っていうところの少しペコペコしたところをギュギュギュって押すことになるという感じが耳の中に入ってます。で、今、このポッドキャストを聞いている方々、あなた方の耳の中でも今鼓膜が震えて、土骨、絹田骨、アブミ骨、そして下牛の中に振動が伝わっていってます。
ほう。
で、
はい、
晴れて、 その蝸牛っていうカタツムリみたいな器官に振動が伝わっていくんですけれども、
はい、うん、
ここで蝸牛っていうのはカタツムリみたいなのでぐるりんって巻いていて、一般には2回転半2周半ぐらい回ってるんですけど、アブミ骨からトントントンってやるところから管がこうぐるぐるって回ってるので、ちょっと伸ばして頭の中で伸ばして考える、
ぐるぐるっと巻いてるのをストローのようにビヨンって伸ばすわけですね。
そうですね、
とりあえず、はい、
そうするとね、3センチぐらいなのかな、
うん、
で、その、3センチぐらいの長さのストローみたいなものは端っこをアブミ骨がキュッキュッキュッって押す、実際にはもっと速いスピードだけどね、うん、ドロロロってやると、
ドロロロ
その振動がそのリンパ液の中に伝わっていきます。で、高い音と低い音でその圧力がこう伝わるところが、アブミ骨からの距離で、低い音の時にはより遠く、
うん、
高い音の時には、近くがたくさん震えるっていう風に伝わる
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
で、その蝸牛の中のまっすぐなところに、
うん、
順番にって言ったらいいんだな、ずっと連続的に、リンパ液の中に短い毛がひょろって出てる細胞が並んでんのね。
水の中にその毛がほよほよしてる感じ。
そう、有毛細胞っていう名前で毛がある細胞っていうんですけど、
はい、
細胞から毛がひょろひょろって出ていて、
はい、
液体が揺れると、お、揺れたぞっていうのが分かる細胞群がダーって並んでいます。そうすると高い音の時には蝸牛の入り口近くの細胞がたくさん震えて、
うん、
低い音では蝸牛の奥の方の細胞の毛が震えると、
うんうんうんうん、
っていう風になっていて、ある音が来た時に、
うん、
低い音から高い音までどの辺のこう俗に周波数、音の高さが来たかっていうのが一遍に分かるっていう仕組みになってる。
ほう、それぞれの周波数に特化した細胞しか反応しないわけですね。
そう、結果的にそういう風になっているんですね。
うん、
目の時には、赤に感じる細胞と緑に感じる細胞と、
はい、
青に感じる細胞と、あと明るさ、全体の明るさに感じる細胞があって、錐体細胞と間体細胞を、錐体細胞の方は色違いがあってみたいな話をしたと思うんですけど、
うん、
耳の場合には、同じ細胞がずっと並んでいて、それが蝸牛の中のどの場所にあるか、奥かその入り口付近かによって、
うん、
音の高さが違ったところが震えるようなその構造になっているので、それで一緒にいろんな高さのいろんな音の高さの情報が脳に送られるっていうふうになってます。で、
うんうん、
脳の中でどうなってるかって話をすると、
うん、
そこでもそれぞれが音の高さごとに伝わる場所があって、そこにこう並行して神経が伸びてるのですよ。
高い音に反応する脳の場所と低いところに反応する脳の場所がある、
というか高い音につながっている場所と低い音につながっている場所があるから、うん、高い音だとこの辺が反応して、低い音だとこの辺が反応してってなってる、う
んうんうん、はい、
っていう感じでですね、
うん、
そんな感じで、耳に音が伝わって、耳に、空気の振動が伝わって音として感じられるんですけど、
うん、
ピアノの音と、例えばバイオリンの音と、
うん、
なんだろう、トランペットの音で同じ音の高さでも、
同じラの音でも、
そう、違う音色で聞こえるじゃないですか。
そうですね、ピアノはピアノ、バイオリンはバイオリン、トランペットはトランペットの音として聞こえますね。
そう、なので、うん、脳の中では
うん、
このパターンが来た時っていうのは、
うんうん、
ドの音とラの音があって、
うん、
トランペットのドとラっていうのは、その、どのくらいの音の高さにどのくらいのパワーがあるかっていうのがこうずれて出てくるんだけど、
うん、
トランペットっぽい音と、ピアノっぽい音とバイオリンっぽい音っていうのを、うまく聞き分けるような、処理というか、脳の中でその先につながっているところで、このパターンの時には、あの時聞いた何々の音に近いよというようなことをやったりとか、あとは言葉で言うと、ある時間的な変化を、フレーズとして認識するところとつないで、 言葉を司っているところに送るとかっていうのをやって、耳の信号をただ単にサイレンで音が鳴って音が震えたから、本能的に逃げなきゃみたいな感じよりも、もう少し意味のあるものだったり、なんだろうな、特徴があるものとして認識するっていうのが脳の中で順番に進んでいって、あ、誰々さんが何とかって喋ってるなとか、これは何とかの音だなとか、この歌は音痴だなとかっていうのが分かってくるというふうになってるんですね。
あ、じゃあまず音を認識するわけですよね。まあ、神経を伝わって脳 で,
そ, うです。
でその後その音がいわゆるその、楽器が奏でてる音なのか、人が喋ってる声なのかというまず風に分けて、声だとしたらなんて喋ってるかっていう風に、まあ、分析というか
処理をしていくわけですね。
で最終的にそれの意味を理解してっていう、なんだろう、なんていうのかな、翻訳というか分析というかってことが一瞬の間に行われてるわけですね、頭の中で。
そうですね、まあ、順番にというか一瞬にというか。
うわ、
そうで、もう一個耳の役割として、
はい、
音がどっちから来てるかっていうのを聞き分ける力もあったりするんですけど、
それって右と左に耳があるから、
うん、
そのどっちに同じ音が右と左に入ったとしても、例えば右の方が若干大きく聞こえるイコール右から聞こえたっていう、そういう左右差を利用して判断してるんじゃないんですか。
そうですね、その左右差で、
うん、
判断する話と、
うん、
ただ前と後ろもなんとなくわかるよね。
それもでも耳タブが関係してません？
そうそう、で耳の外には、
うん、
まあ、耳タブっていうのかな、さっき言った外耳、
あ、それは耳の中の管ね、
外に、
はい、
まあ、耳があるわけですよ、俗に言う、う
ん、耳があります。
はい、でそれね、耳介っていうらしいです。
その話は次回？
いえ、今回やります。
あ、そうですか。
まあ、耳タブっていうの一番下のとこだけ、耳介の下のところで耳タブっていうときと、全体のね、顔からビロロロンと出てるとこ全部を、まあ、耳介って言って耳タブっていうことがあるんですけども、そこで、
うん、
こんな雰囲気だったら、うん、後ろからの音とかっていうのは、うん、その形で、音の感じが変わったので、
うん、
認識ができるという感じになっていて、
うん、
その音って、いろんな情報が入っていて、どっちから、
うん、うん、
どんな音が来て、
うん、
どんな意味を持っているかっていうところまで、いろんなものが強調して、
うん、
協力して、伝えていて、
うん、
っていうのを、ね、目と違って耳って閉じられないじゃないですか。
認識的には閉じられないですね。
ちょっとね、鼻と耳は閉じにくいんだよね。
鼻と耳両方閉じるのちょっと私手ちっちゃいから無理です。あ、でもできるかも。あ、できる、
そう、
できる、できる、できる。
結構こう音っていう情報はずっとこう意識があるときには入りっぱなしの情報なので、ただ単にこう処理をする、うん、処理をして意味を持つだけではなくて、時には無視するとかっていうのも含めて、いろんなところがいろんな強調をしながら音っていうのを感じてるんだなというのを、なんとなくね、思い浮かべながら、自分で音聞いてるんだなって意識しながら、音出したり止めたり、声を聞いたり、みたいなことすると、面白いんじゃないかなって思います。
なんか聞いたことがあるのが、
うん、
なんだっけ、本当は、その耳の、聴神経、耳の神経の近くに、動脈が走ってると。
はい。
で、動脈って結構ドックンドックン、結構拍動もあるから、
うん、
動きがあるイコール振動するイコール、まあ、
音がしてる。
そうなんですよね。だから耳は血管の拍動の音を常に聞いているんだけど、実際聞こえないじゃないですか。
これはですね、もちろん心臓がドキドキした時に耳で聞こえるのあるんだけど、
うんうん、
無響室っていう部屋があるの知ってます？
あ、なんかすごい壁とか天井とか床が全部デコボコデコボコして、
そう、全部吸音材になって
る、反射しないやつで、なんか中に入ると気が狂う部屋ですよね。
気が狂わないんだけど、そこに入ると、
うん、
普段聞こえない音が聞こえた気がする。
なんだっけ、無音状態がシーンであるっていうことを証明したんでしたっけ。
というか、 あの音響機器とかあとは物から出る音をね測定するのに無機質を使うんですよ、
うんうんうんうん、
あの人間の実験はじゃなくて、
うん、
ただそこに入ってセッティングするときとかって、
うん、
音が外から入ってこないから、
うん、
すごく敏感になってしまって、
うん、
その時に聞こえる音はさっき言ってたその血管の中を血が流れる音とか、
うん、
っていうのがすごく敏感に感じられて、
うん、
今まで聞いたことないような音が聞こえるっていう症状になったりします。
無音ってはシーンっていう風に漫画的には表現するじゃないですか。
そうですね。
そう、あれを一番初めに書いたのは手塚治虫だっけ。
知らない。
確かそうなんだよね。で本当にその無音室に入ると聞こえるわけじゃないけどなんかシーンって感じるみたいですよ。
ああ、でも日本人って、
うん、
雪が降ってる時の音とかも言うじゃない、しんしんと降るみたい。
しんしんと、あ、死の音って聞こえない音なのかな。あ、でもシーって言うよね、静かにっていう意味で。
それは静かにのシーか分かんないですけど、まあ、音色から言うと、高い音の、ノイズに近い音ですけどね、シーはね。
そうなの、
うん、
高い音のノイズ。
そうそう、ホワイトノイズのちょっと高い方だけ取った感じの。まあ、それはいいや、
うん、なんかで
もそんな感じで
死か、死の音か、なんだろう、無音とか静かの音とかをなんとなく日本語的には表現してるのかもしれないですね。
そうですね。
へえ、ちょっと面白い、うん、
ということで今日は耳の話をしてきて、はい、どうやって音が聞こえるかっていうので、うん、もう一個ちょっとねこれはやや心理的というか、認知心理学的なんですけど、
はい、
カクテルパーティー効果っていうのがあって、
え、吊り橋効果じゃなくて？
吊り橋効果じゃないです、
うん、
カクテルパーティー効果っていうのがありまして、
はい、
これこうザワザワしたところ、
うん、
まさにそう立食パーティーとかってザワザワしてるじゃないですか。
そうですね。
ちょっと離れたところの人が何話してるかって全然わかんないんだけど、
うん、
カクテルパーティー効果っていうのはザワザワしたところでも自分の名前とかを誰かが言うと急に聞こえるっていう、
ね、あ、なんか なんか経験あります。なんだろう、本当に自分の声全然そっちの方に意識を向けてなくっても、うん、自分の名前とかを言われると聞こえてきますね。
そうっていうのがさっき言ったこう脳の中では、
うん、
いちいちこういろんな処理がされていて、
うん、
自分の名前が呼ばれた時とか自分に注意が向いた時とかに、
うん、
もしかしたら聞かなきゃいけないかもしれないよっていうのを感知してそっちに注意を向けるっていうのが入っているから、うん、そういった効果があって、
うん、つまりあ、じゃあ聞こえてないんじゃなくって聞こえてるんだけど脳がその音をなんだろうキャンセルしてるわけですね。それ以外の
聞くに値しないって言って捨ててる。
へえ、だけどその中から、まあ、自分の名前であったりそういう特殊な言葉っていうものに関しては脳が聞くものだろうっていうふうに勝手に判断して聞こえてくるわけですね。
そう、聞く耳を持った方がいいって言って拾い上げてくるっていうのとかもあって、さっき言った目はつぶると見えなくなるけど、
うん、
耳は、ずっと聞こえたままなんだけど、うん、脳の方で聞いた方がいいのか聞かなくていいのか無視していいのかっていうのを、
うん、
半自動処理してるっていうのとかもあったりするので、その辺もね、うん、あの聴覚特有のところで面白いんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね。そうか、吉田さんって、
はい、
うるさい環境で勉強できます？
そこは体調による。集中し始めると、
うん、
結構大丈夫。
私も全然大丈夫なんですよね。
そう、ただ集中するまでの間に、
うん、
やや静かな方が楽かもしれない。
うるさくっても全然気にならないというよりか、むしろ私は、まあ、音というよりも私人目があった方が勉強するタイプなんですよね。
いいかっこしいな。
じゃなくって、あの人目がないとどこまででもだらける。
あ、そういうことね。
そう、だから例えば誰も私のことをあの注目してないにしてもやっぱそこのところでかっこ悪いことはできない、居眠りはできないから、やっぱ勉強しなきゃいけない雰囲気に自分が勝手になっちゃう音とかってそういうのって気にならないし、 でも人によってはそうやってうるさいと絶対に集中できないって人もいますよね。
ああ、そうかもしれない、
うん、
あの耳栓したりとかね。
そうそうそうそう、だからやっぱなんだろう、そこはその頭のどうでもいいのはキャンセル効果が私は強いのかな、
うん、あと私今日病院に行ったんですけど、
はい、
病院って最近はこう仲間待合室みたいのがあって、
うん、
診察室のすぐ横で待つっていうのが一般的になっているんだけど、
あ、大きなところでわーっと待って、あと 2,3 人って言ったらもうちょっと診察室の前の近くまで移動して待つって感じですね。
そうそうそう、
はい、
そこにね、
うん、
ヤマハの、ヤマハっていう音響機器のね、
はい、
スピーチプライバシーシステムっていうのが入ってますっていうステッカーが貼ってある。
何ですかそれ。
例えば、うん、会議室とか、
うん、
カフェとか、
うん、
で隣の人の声が聞こえて嫌だっていうことないですか。
聞
か
れたくないし、隣の人の声が聞こえると超耳だんぼになるタイプ
なんだけど、お医者さんは診察してる声って聞かれたらまずいじゃないですか。多くの、
まあ、
聞かれたくもないですよね。
そうですね、はい。
で、ヤマハのスピーチプライバシーシステムっていうのは、
うん、
ね、うるさくないんだけど、
うん、
ある音を混ぜると、
うんうん、
ちょっと小さめな声の人の認識がしにくくなる雑音っていうのを出すスピーカーがあって、
へー、なん、おも、ん？
だからざわざわをこうざわざわの音を出すんですよ。
あれとは違うんですね、ノイズキャンセリング
の。ノイズキャンセリングでもないし、
うん、
なんていう
か、ただそれを人の、まあ、本来だったら聞こえてくるのは人の声、会話、言葉っていうものを声ではなく、言葉ではなくて、なんとなくその雑音っぽく認識させるような、なんか雑音というか、
そう、シャワシャワシャワシャワシャワシャワって音が出てるんです。
へ
え。それを誰かの、やや小さめな声と一緒に聞くと、
うん、
なんていうかな、声の意味が聞き取りにくくなるっていう音が出るっていうね。
へえ。
そうなんですよ。多分ね、ヤマハのスピーチプライバシーシステムで検索すると、
うん、
マスキングオンオフの、比較動画っていうのが見えると思うので、ぜひ効果を確かめてみてください。
へー、面白そう。
そう、なのでなんとなくね、もう聴覚でいろいろ研究されて、
うん、
いろんなことが分かってるような気もするんですが、
うん、
まだまだいろいろこう認識とか、うん、そういうところまで考えると面白いこともあるんじゃないかなと思っております。
そうですね、なんか何気なく聞いてるけど、はい、なんか頭の中ではむちゃくちゃいろんなことがわわわわわって起きてですね。
ということで今日は、
はい、
耳とか聞こえ方とか、うん、それにまつわるお話をしてきました。
はい、
はい、ということで、そんなエリカの時間この辺にしたいと思います。
はい、
はい、そんなエリカの時間では皆様からのお便りを募集しております。メールの宛先はリカアットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。またメッセージの方は私たちの、ホームページそんない .com のそんない理科の時間のページから、フォームに入力することでお送りいただくこともできます。また、そんない .com ではそんないプロジェクトで配信しているすべての番組がお聞きいただけますので遊びに来てみてください。あと配信の方は YouTube でも行っておりますし、また Twitter でそんないプロジェクトの情報も発信しておりますので、興味があればぜひフォローまたは、登録の方をお願いします。というわけで五感シリーズになるのかどうかわからないですが
3つまではもう行きましたね。あとは
明るくね、
味覚とあとは触覚、
うん、なんかね、触覚の話はいろいろ、あの触るだけではなくて熱い寒いとか、
あ、
なんかね、ヒヤッとすると水がくっついてるんじゃないかって感じることとか、なんかそういう、
なんていうかな、あ、そうですね、濡れてるって一瞬思ってでも濡れてなかったっていうのもありますね、
とかっていうのがあって、その、うん、いろんなタイプの感じ方の組み合わせみたいな話が、うまく整理できたらいいかなと思っているので、
うん、
それはちょっと考えております、
はい
はい、そんな感じでお送りしていきました、そんなエリカの時間 B この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。